代謝の夜ヘルス。平木司俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
沢近エリヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、
はい、
ということでですね始まりましたけど、うん、今日最初に、うん、ちょっと個人的な謝罪会見から入っていいですか。
どうしました。
え、なんすか。
まあ、先週の放送で、はい、ブラックラグーンを特集しまして、
はいはいはい、
で僕はソーヤーが可愛いと言ってたんですけれども、
はい、
まあ、ソーヤーの魅力に気づけてるのは、まあ、俺くらいだと思ってたというような意味合いの発言があったと思うんですけれども、
はい、
全くの私のおごり高ぶりであったことがですね原作を買って読んでみてですね、
はい、
発覚しましてですね。
どういうことですか。
いや、こりゃ可愛さに気づかないわけないと思いましたね。むしろ俺出遅れてたと思いましたね。
だから僕と被ったのも仕方なし。
そう、仕方なしですよ。もうなんだったらね、
はい、
松崎が被んなかったのがおかしいくらいですよ。スロット揃わなかったのがおかしいくらいですよ、これ。
いや、僕は父で見てますから。
いや、ね、次の日、
はい、
もう俺原作5冊買ったんですよ。5巻まで。
一気に。
一気に5巻まで買って。で、まあ、ね、まあ、5冊買ったから、
はい、
私もそんな裕福な方じゃございませんので、
じゃ
とりあえず5冊読んで、
うんうん、
で、来月、
うん、
また5冊買おうかな。
うん、楽しみ
10巻まで、
はい。
ちょうどちょうど。
はい、
ね、ってことでですね、
はい、
5巻まで、結構その日のうち一気に読みましてですね、
はい、
もう、次の日、10巻まで買いに行く
と。そりゃそうなりました。
いやー、よかった、原作も。素晴らしかった
っすね。いいですよね。
うん、いや、だって、要は10巻までもう2日で集めたってことですね。
そう、2日で集めた。
我々数年かかった。
そうですよ。
いや、ほら、君たちはちゃんと、同じように歩んでね、ちゃんとこう、発売のタイミングでだけど。
いいな、2日で。
出遅れたから焦っちゃった。
いいな
ぁ。いや、だって俺勢いづいて、なんかさ、もう、ソーヤグッズねえのかなとか探してたら、
はい、
なんか昔 T シャツが出てたらしくて、で、それが、
はい、
もう来月、うん、ちょうど再販されるっていう情報が出て、
はいはい、
もうすぐポチりました。
超えた。
超えた。
越された。
越された。越された。
そういうのめっちゃ多くないですか、三平さん。なんか、
うん、
日暮らし、そういえばやってみようかなと思ったら、なんか、安くなってたとか。
そう。だってそれこそさ、
はい、
俺ら段階ではさ、
はい、
わかんなかった、知らなかったけどさ、
はい、
ブラックラグの再放送やってるじゃない。
そう
だから俺、ちょっと後に、それこそ俺、漫画買った次の日くらいかな、
はい、
夜中に、まあ、ツイッター見たら、
はい、
なんか知んないけど、トレンドにブラックラグも入ってて、
お
う
お
うえと思って、うん、またこのラジオの影響力とか思って
まだ配信してないん
ですよね。してない。
収録した
らしたら再放送その日して、モンスターの後版の感じでやったのかな。で、それでやってたって聞いて、これなんか、
ね。すごいっすね。
やっぱ我々が扱うと何かが起こる的なね。
だからやりたいやつを、もう再放送してほしいやつを特集組めばいい
ん
ですよ。あずま画大王やろうか。
前やんなかった
っけ。頻繁に話して。
頻繁に話して。ねえ、いやいやいや、でも、まあなんかタイムリーってことでね、
うん、
非常に良かったですよ。メールというか、ツイッターもいろいろ書き込みやりましてですね、まあ、ブラックラグーン特集聞いての、
うん、
ツイッターでのリスナーのリアクションなんですけど、うん
はい、
ブラックラグーンは今、再放送してるから、ちょうど再放送した後ですね、
うんうんうん、
タイムリーな話題でした。
うん、
ソーヤーの可愛さにも、ソーヤーの可愛さには、僕も気づいてた。
やっぱみんなそう
だ。気づいてたじゃないか。
みんな。
なんで僕だけって言って。
枝も好きだな、
うん。
アニメと原作が微妙に異なる展開になってて、アニメを見た後は原作が読みたくなるし、原作を読むとアニメを見たくなる不思議がある。
まあちょっと
わかりますね、
うん。あとですね、もう一つ、ブラクラ君ですね。ブラクラのおまけアニメで。みんな年が若くなっているのを見たことがありますが、三平さんがおっしゃってたのは、それでは多分枝のチアガール姿が、うん、チアリーダー姿がで、バラライカ姉さんがお嬢様で、いまだんちゃとか言いそうな某ロボッコっぽい声を出されてたのは衰えた。これ多分アニメの特典のおまけ、
多分 DVD 特典かなんかそういうことだと思います、うんうん
はいはい、ちなみにですね、枝のチアリーダー姿はですね、7巻のおまけページで確認できました。
なるほど。
お騒がせしました。
はいはいはい、はい、
いやでも不思議なもんですな、やっぱ。
なんかすごいですね。ね
我々再放送の情報知らなかったっていうのも間抜けな話
確かにね。お前らこんなラジオ78回もやってんねんから調べとけ。
特集するって分かってんだろ、ね、
そうそうそうそう。ちょっと調べろよみたいな、
ね、マジでその辺の下調べ僕らない
ね。ないね。ないな、
まあ、新鮮な気持ちですね、うん、だってあまりだってこのラジオをやるようになってから、はい、例えば今春アニメでしょ、はい、夏アニメとかってまあやっぱ会話するから調べたりするじゃないですか、うんうん、それまではあんまり調べなかったんですね。
調べない。
そうですね。
なんかもう、というか放送、何があるんだみたいな感じで、ざーっと見てって初めて知るみたいな。
本当行き当たりばったりの。
そうそうそうそう。
ヒッチハイクみたいな感じしてますよね。
出会いを大切にして
ます。はいはいはい、はい。ねまあそんな感じでね、はいはい、ブラックラグーンも面白いんで、ぜひぜひということなんですけども。はい、じゃあですね、はい、まあまたいつものように、今期アニメ、はい、もう佳境も佳境ですね。
もう、
最終章になったのもありますね。
はい、あります。もうあるんだ。
僧侶の、
うん
僧侶の
色
欲、うん、僧侶の色欲、うん、狩猟の腹渡みたいなあれも最終回でしたね。最後の見たら、うん、またねみたいな感じだったんで。
あなるほど。
結構今期、最終話の1話前でストーリー終わって最後の1話、はいはいはい、なんかおまけみたいな、
うん、デミちゃんパターン
みたいなやつが結構多い感じがしましたね。
エロ漫画先生もそれっぽいですよね。ただ最終話はないですけど、うん、その一歩手前はなんかこう、うん、
円満
にっていう感じで、
なん
かあれですよ、ゲストとかいっぱい出てたじゃないですか。今回もオレイモグループが全員
ゾンって出てきましたよね。いやそれをその主人公が書いたラノベをなんか、うん買った帰りみたいな感じで、なんかちょっとグッときましたね。
グッとくる感じでね、いろいろありましたけどね。まあでもそんな感じで佳境ですけれども、どうですか、
はい、そうですね、う
ん、あじゃあ僕そのエロ漫画先生の、
はいはい、
要はそのまあストーリー上最終話の1話前の村正先生の回が僕エロ漫画先生だと村正先生だなっていうの
を結論が出ましたか。
一応エロ漫画先生の中では結論が出た、うん、最終話残ってるんでね
またまくってくるかもしれない、
ね、まだね、うん、ここでまだ言い切れないんですけど、
はいはいはいはい、
要は主人公のそれはラノベ作家の、うん、まあ、ライバルみたいな感じで、ライバル作家みたいな感じでその村正先生という女性の作家さんが出てくる、うん、着物着て、
はいはいはい、
でも実はその先生は主人公のことを昔からファンで、
うん、
しかもその出版とか本出す前からなんか小説で発表してた頃からのファンですみたいな、インディーズ時代からのファンですみたいな、
携帯小説もそうそうそう、
メジャーデビュー前からのファンだったと。
でなその続きが要は読めないからじゃあ自分で書こうみたいな感じで自分も作家になったぐらいの
ファンだ。
そうだからなんかそういうファンとなんか最終的に海辺の別荘で合宿に行って水着見れるってすげえいいなーと思って
なんか感想途中で横道入りました
急にハンドル
急になんか自分の願望の話になりましたけど
和服着てるとこからの水着だからすげえよく見えるなーと思って
なるほどなるほど、はいはいはい、
普段から露出高い衣装だとそこまで水着姿って新鮮じゃないけども和服からの水着っていいな
あれ逆に考えたらものすごいファンタジーですね、うん、自分が好きなファンだった女性と合宿して一緒に水着見れるっていうのはそうそうだから性別転換して村正先生になりたいみたいなそういうところもありますな。
あ
村正先生的なポジションになりたい。
なるほどなるほど。
自分が憧れる人に実際に会ってファンですって伝えて、うんうんうん、でその人の水着姿も見れるんでしょ
あのね今期ね有名になる前からねなんかこうイチャイチャするの多くないですか。
有名になる前から
クリエイターズ
レクリエイターズ
も、
はいはい、
ソータ君最初は見ました、
はい、うん、あいや僕
まだ見てないですか、
はい、
要はアルタイル の,、うん作者さんの話をソータ君がまあ、回想してみんなに言うんですけど あれもソータ君が、まあ、ピクシブ的なものに、ね、うんうん、絵を上げてたら、
はいはい、
すごくこうコメントつけてくれる人がいて、うんうん、でその人もこう絵を描いてて、うん、でだんだんだんだんこう LINE のやり取りとかもするようになって、うん、でなんかイベント一緒に行こうってなって、まあ、女性なんですよ、
うんうんうん、
で会って ていうような下りが出てくるんですね、うん、だからもう本当に別にメジャーデビューとかそうなる前からちょっと
ああ
こうイチャイチャしてる
イチャイチャ
ありましたね、はい、
ファンとイチャイチャし合わせて
そうい
いなファンがいねえもんな。
ファンがいねえし。
ファンがいねえな。
40なっててそんなことしてる場合でもねえしな。10代20代の特権だと思いますよ。君らも30代でしょ。
そうですね。
イチャイチャはいいからファンいないんだよな。
まずイチャイチャは置いといて、置いといて、ファンが
そう、ファンがいない。
ゼロから。
松崎、はい、またなんか暗い話になりそうだから。
アニメの話しようぜ。
そうそう。
アニメ
の話しようぜ。
あのつまんない芸人にもファンいて、俺にファンがいて。
誰止めて聞きたいから止めて
もう飲み行くか
あ、すいません。エロ漫画先生
の話。エロ漫画先生の話でね。まあ、でもね、そんな感じ。
その合宿に、村正先生が来る条件が、うん、その主人公に、その好きだった、もう完結してしまったんですよ、うんうんうん、その新聞が書いてた、前書いてたラノベが。それの、要は番外編みたいなのを、うんうんうん、読ませてくれる代わりに、その合宿に来るっていうなったん
ですよ。交換条件で、
うん。なんかその時だっけ、セリフで、なんかそれを読み終えた後にさ、うん、なんかすげえ嬉しそうにさ、なんだっけな、最高のダサくねみたいな。
ああ、そうそう。
またそれがね。
だからストーリー上は、
もう完結してる。
完結してるけど、でもその番外編だからもう何でもあり、だからもう本当に幸せな世界の番外編
みたいな、うん、
でも私が読みたかったのはこれですみたいな、
そうそう
そういうの言われるな
漫才とかコントでコントは完結してたけれどももっと幸せなコントがもっと面白いコントがあった
面白めねやれ
本当だよ。
いやでも本当に夢と、なんかファンタジーが詰まった感じ しましたね。
俺ねでもねエロ漫画先生だとね最近ちょっと、うん、報われてほしいなっていうのが、うん、人なんですよ。指導国光先生。
国光。ああはいはい。
男の男性の作家がいて、
はいはいはいはい、
でまあそのまあ正宗と、うん、まあ、山田エルフと村正先輩と、うん、まあ、エロ漫画先生ことさぎりも含めてかな、そのグループになんとなくいるんですよね。
そうそうそう。で、その二人、男二人、女三人みたいな感じかな。
うんうん、で、結構もうハーレム、正宗くんのハーレム状態なんで、
うんうん、
特にそこでフラグ立つような感じでもないし、でもだからっつって、なんか別に嫉妬するわけでもないし、うんうん、なんだったら最初ちょっと正宗くんを、ちょっとこうホモなんじゃないかなって、
うん、
誤解して疑ってたりとか、うん、でもなんかすごく性格いい人じゃない
？いい人ですよ ね、
なんかね、うん、だって普通ああいうとこいたらさ、うん、俺いられないと思うよっぽどこう心が広くなければ、
うんうんうん、
何この状況っつって、うん、いや俺ここもう無理だわって言うんだけどなんだったらハーレム状態のまま合宿まで一緒行くもんね。
行きましたね。一回ホームパーティーみたいなのに行って、そうそうそう、あって、
だからね、なんかね、俺、サブキャラの、すごく性格の良さを見てるとね、なんか報われてほしいみたいなとこもあったりするんだけどね。
要はその、ラノベ乗せて、視聴、読者からの、なんか投票で、なんか順位決めるみたいな大会があった時に、うんうん、はいはい、その男の先生、1位、2位とは差がついた3位なんですよね。
うんうん、
確か、
うんうん。
そんな報われない順位で、票数で、報われない状況の中置かれても、それでもあんだけいいやつで居続けるって。
穏やかな人。普通だったらもっとさ、嫉妬とかさ、うん、なんだ俺の方が、みたくなりそうなんだけど、うん、すごく穏やか、お菓子作り趣味だって言ってた。
ああ、言ってましたね。
だから持ってきてたよ、パーティ
ーそうだ、そうだ。
そうそうそう。
あの人も女だったらよかったのにな。
あ、なんかね、まあ、君、カードの切り方早かったからね、あれだけどね、僕もそれ言おうと思ってました。あ
何のカードを聞きたいんだよ
先に2位出されたの。大富豪やってたら2位出されたの。
それお菓子作り言われたら。
そうそうそう。まあでもね、なんか個人的になんかこう報われてほしい。
本当にそういう番外編とか作ってくれないかな。
ね、
なるほど。
うん、さあさあ、ドイチューさんどうですか。
私ね、うん、ちょっとね、
うん、
全部見てるわけじゃなくて、うん、この間まあ、たまたまパッて見たときに、
はいはい、
すげえ気になったんですけど、
うん、
ラブコメ
はいはいはい。
はいはいはいはい。ラブコメの米は、
ね、米はあの、ご飯の米で、はい、あんで、11話ぐらいやったんかな、この間なんか見たんですけど、うん、どうやらなんか、アンパンマンみたいなやつらと戦ってて、イーストキングってやつ戦うんですけど。
柳瀬隆先生が書きそうななんかネーミングですね。
それがめちゃめちゃシュールな映像で、
うん、あ俺ちょっと見てなかったな、見てないな。
だから普通のイケメンなんですよ、うん、そのイーストキングも、うん、金髪なんかイケメンです、うんうんうん、でそいつがまあ一応アンパンマンって体なので、うん、アンパンマン号ってあるじゃない
ですか、はいはいはい、うん、車でかい車みたいなね、はい、
だそのイケメンのでけえ顔だけがブーンってきてめっちゃリアルな犬が運転してるんですよ。
ちょっと見たちょっと見たそれ見た見た見た見た、
多分まだチーズなんやろなっていう、めっちゃリアルな犬が運転して
て、あれ本当だったんだ、夢かと思ってたあまりの、
僕もだからラブコメ全然チロッと見たぐらいでちょっとたまってたんで、うんうんうん、この間たまったもったり見つけた時にそれが映ったんで、これは見なきゃいけない
あのでっかい顔の横顔がなんか画面を横にしたのは覚えてる
あれイーストキング
イーストキング
あれはちょっとね、ちゃんと見なきゃなっていう、うん、今思ってますね。
いや、パン派に支配されてるから、ご飯派頑張ろうみたいなストーリーだ、はいはい、ざっくり言うとね。
大丈夫かな、新しい顔とか投げ
て。どうなんで
しょうね。首すげ解釈しなきゃ。
主人公たち側、あそうそうそう側があのラブライス。
はいはい、ラブライス。ね、
なんかあの、一目惚れとか。
そうそうそう。
じゃ結構本当にいろいろいい感じにふざけてくれてるんだ。
なんかめっちゃふざけてて面白そうですね。あれ、多分5分とかなんで、うん、ちょっと一気に。
あ、そうね。
はい、録画多分止まってるはずなんで、うん、ちょっと一気に見てまた発表したいな、
はいはい、5分アニメね。あ、じゃあ、はい、ちょっと5分アニメ、最後くらいかな、
これ、今
週は。
はいはい、
うんうん、あの兄につける釣りはない、 あれ結構言いたいと思って言えずにここまで来てしまったんですけど、うんうんうん、まあ、5分アニメということで、うん、一
応家に来るまでは見ましたね。
あ、あの友達というか、
はいはいはい、
あの妹のシーミョが好きな男の子が、
はい、
はいはいはい、そうなんですよ。結構ね、最初はそのまあ、ちょっとおバカな兄を妹がボコるという第1話、
うんうんうんうん、
うん、でまあ、そういうような感じなのかな、
そのイメージで止まってました、ね、僕
結構その妹の恋心みたいのが、
う
ん、兄の友達に一目惚れしちゃうんですよ、
うん、そうそう、
なんかね、
そう、改心だ、
そう、改心、
はい、
学食でなんかカードがないと学食食べれない学校なんで、でそのカードを兄ちゃんが忘れてきて貸してくれって、うん、持ってっちゃったわけ、
う
ん、でそれで仕方なくと、その妹の方は友達と、学食行って、で友達が、まあ、いいよあと貸してあげるよって言ったんだけど、なんかもう残金が なくて、
な電子マネーみたいな、
はいはいはいはい、
食えなかった、うん、そしたらそのさっき言ってた海心っていうお兄ちゃんの友達が来て、うん、まあ、ご飯いいよおごってあげるよって言うんだけど、
もう実はそのお兄ちゃんのカードやから、
そのカードはお兄ちゃんから改心に回ってきた、結局自分のカードっていうなんかちょっとぐるっと一回りするみたいなのがあるんだけど、
はいはいはい、
そこでなんかその兄の友達に一目惚れしてしまって、
うん、
でそっからこういろいろね、そのでもその、うん、そのシーミョって妹が好きな人が改心っていうのに、うん、兄が気づくまでにかなりの時間をこう、うん、すれ違いコントじゃないけど、
うん、
で妹の方も兄の友達って知らないまま、あの人誰なんだろうっていうようなのがあって、
名前もずっと分からない、はい、
なるほどなるほど、
で割とその終盤の8話9話あたりでようやく、
ね、
う
ん、
っていうような感じで
ようやくですね、
ようやく
です9話、
はいはいはい、
あの気づき方が超良かったんですよ。そのなんか、
うん、
なんか誕生日かなんか で、うん、でもう一人なんか金持ちのイケメンのやつとかも、うん、と一緒に遊びに来て、うん、誕生日プレゼントっつって、でその金持ちのやつはなんかすごい宝石みたいな、
なんかね、あの黒い、
すごい黒い
黒真珠みたいな
やつみたいな、うん、でもまあただの石やんけって思われるんですけどでその海心ってやつはちょっとおバカなやつなんで、うん、なんか似顔絵描いてきたみたいな感じで、汚い絵描いてはいと渡して、でその妹が あの人やってなって、で帰って最後に紙見て海心って言うんだって言って終わる、うん、そうちょっと素敵な、
で兄の方はその金持ちのやつを妹が好きなんじゃないかって勘違いして、
うん、
なんか引き合わせて、うん、もう付き合っていいぞみたいなことを言うんだけれども、うん、シーミはそれでちょっとうまく伝わってないということでちょっと傷つくというか落ち込むみたいなのがあったりしてね、結構いいですよ。これ中国のね、
そうですね、
原作が漫画らしくて、
うんうん、
で監督さんはね ラレコさんっていう方で、なんかフラッシュアニメ手掛けてる方で、うん、あの調べたらね、まあ有名どころだと柔らか戦車とか、あと目玉焼きの君いつ潰す、
あはいはいはい、
手掛けてたらしい。やっぱフラッシュアニメ系の、
そうですね、
うん、でもすげえね、俺この兄につける薬はないよね、うん、できいいと思うよ、
ですね、
うん、絵も可愛いしね、うん、なんかあの目玉焼きの君いつ潰すみたいなちょっと太い線のなんかあ
れ、
ね、
う
ん、
はいはいはいはい、うん、
実にねこれはね、だからちょっと終盤多分あと1話くらいで、
まあそうですね、
終わると思うんで、うん、ちょっと最後の恋模様はどうなるかみたいなね、はいはい、いろいろ気になるところなんですけど、
うん、
まあそんな感じでですね、
はい、
いろいろ、今期アニメも、
はい、
もう最終回をもう間もなく、
ね、
迎えるんですけれども、
はい、
そうなるとやっぱり、
はい、
我々の後ろから攻めてくるのは、
はい、そうですね、
また新しい作品たちということでですね、はい、この後はですねまた恒例の、
はい、
2017夏アニメ期待作を語ってみたいと思います。2017夏アニメ期待作を語ろう。
イエーイ、
まあ、恒例ですけれども、
はい、
もう本当にもうあとちょっとで、
うん、
後続者が押し寄せてくる。
そうですね、
はい、もう我々の背中は捉えられてるわけですけど、
うんうん、
どうですかね、まあ、バーッと一応こうラインナップを見てきたとは思うんですけれども、
はい、
結構原作知ってるのが結構少ないかなっていう。
そう、
僕も、
うん、
あのちゃんと原作読んでるのは、
うん、
あの703抜くらいでしたね。
あ、はいはい、うん、あはははは、
うん、かけ狂いをちらっと読んだので、
かけ狂い気にはなってたんだよな、
昨日 PV を見たんですけど、
はい、
ちょっとこれは期待作ですね。
なんかね、面白そうですよね、うん、原作もそんなちゃんとは読んでないんですけど、
なんかね、うん、アドレナリン分泌系アニメって書いてて、
うんうん、
なんか一応なんか階級制度がある学校の話 で、
はいはい、
でそこでそのどうやって階級決められるかっていうと、勉強とかスポーツじゃなくてギャンブルの強さで決まっていく、
うん
うんうん、でもその、まあ、その PV 見たらさ、
うん、
もうキャラたちがさの表情がさ
悪そう
なんですよ、醜く歪むあれすげえな、なんかなセリフなんだったっけな、命をかける恐怖に人は快感を覚えるとか、ね、ギャンブルは狂っているほど面白いとか ね、
いいね、
うん、なんかね、
いいですね、
いいですね、ちょっと面白そうですよね。
主人公が女性なんだよ ね、
そうですね、
確かに、ヒロイン、
うん、
名前びっくりしたわ、ジャバミユメコっつって蛇が食らう夢の子供で
そうなんだ、
なかなかのジャバミユメコ、
すげえな、マジカルタルルート君いないじゃないですかジャバってつくのジャバ、ジャバをいないでしょ、
またちょっと色合い違いますけどねいやー、かけ狂いちょっと楽しみですね。ね、
ちょっと期待になりますね。
まあ、703抜もね、PV 見るとはすごい、出来よかったし。
僕、だからお二人が漫画すごい進めてくれたんで、うん、まだ買ってないんで、はいはい、アニメちょっと楽しみですね。
そうですね、うん。高校生の競技クイズの話で。
うん、
ちょっとね、前、なんだっけ、変わった部活ものの漫画特集で。
はい、
はい、はい。でもこれ注意ですよ、
うん。
日テレ深夜枠なんで放送時間帯の変更があると思うんで、これ
注意。ああ、なるほど。
結構これ毎回毎回ちゃんとチェックしとか
ないと。そうでしたね。フライングウィッチもそうでしたもんね。
う
ん、
そうそうそう、あれ。ちゃんとしたレコーダーは自動で追っかけたりするのかな、
どうなんですか、
ね、どうなんでしょうね。
古いの使ってるから。
どうなんだろう、追っかける、まだ延長とかに苦しめられるんですかね、僕ら。
多分もう本当は苦しめなくてもいい。
うちのトルネがバカすぎるから
な。なんだろうな。
まあ、これもね、うん、なんか詳しい人がいたら
切に
まあ日本テレビなんで、その多分高校生クイズのコラボとかも多分
やるんで、ね、うん、ああなるほどね、
はい、
なるほど、そっか、
多分もうそれも多分発表されてるので、
ああでも日テレショップとか行くとグッズとかあるな、
うん、ああありますね、多分それ
バラカモンやってた頃はね、西口プロレスが日テレ系の CS で放送されてたから、
うん、
会議を日テレの使わせてもらってやってたから、
うん、
毎回帰りになんだろうショップ寄って、
うん、
なんだろうショップ
使って、はい、日テレの、はいはいはい、
アニメグッズずっと見てたもんな、
ああいいな、
そうそうそう、はいはい、あと何かありますか、
はい、あとまあ新規で言うと、
うん、
捏造トラップっていうやつがあるんですけど、
うん、
はいはい、これはちょっとまあ知り合いの監督さんが総監督をやられるっていうので、
うん、
なんかまあちょこちょこ話は聞いてるんですけど、
うん、
なんかネトラレの
あー、はい、これか、
はい、
あこれすごいやつだ、
あれでしょ、ね、カップル同士がなんか、
はい、そうですそうです、
ユリじゃない、
ユリもあるし、なんかもう むちゃむちゃですこれ。
だから男女の普通のカップルが2組いて、その女性同士が実はユリっていう。
これね、もうむちゃむちゃですマジで。多分もう
誰を信じていいか分かんないじゃないですか。
本当に。でも結構すごい、角間愛さん、五十嵐ひろみさん、小野大輔さん、大阪亮太さん
ですからね。そうそうそう、NTR ネトラレですね。
そうそうそう。これはちょっとね、多分
松崎さんも大好物である。
そうですそうです。
多分バカエロいと思いますこれ。
あ、エロいんだちゃんと。
はい、はい、バカエロいって言ってましたこれ。
なるほどね。
はい、10分、はい、10分、
あ、10分アニメ、
10分アニメ。
ああ、
じゃあ10分をエロで駆け抜ける感じ。
多分そうだと思います、
ね、駆け抜ける
駆け抜ける10分で持つ5分の方がいいんじゃない何が持つかどうかはあれですけど、はいはい、はい、
あ、じゃあ僕エロいで言うと
エロいで言うとエロいつながり、
僕の痛み大学のダイブ、
うん、あ、はいはい、
エロい？あ、だってこれ水着の男の子がいっぱい出てくるから
一回すげえ下手なノリツッコミしたみたいにな
った。そうそうそうそう、
リアルに驚いたね、うん、
今本当のエロいって本当の疑問系だった
から。あ、そんなのがあるの。いや違う、そうそうそう、俺が見たやつだ。
水泳のね、
そうそう、あの水泳部のおそらくお話なのかな、
うんうん、いや
でもね、このイラストもね、やっぱ筋肉これだけ
何がおかしい
いっぱいあるといいね。
大丈夫か、
何がおかしいの。
買ったばかりのタブレットで何見てんの。
いや、まあいいですね、
はいはいは
い、
は
い、いろんな肌の色あるしいいですね。
なんかもうイッツアスモールワールドみたいなの。
いや、まあ今期もね、ノイタミナは最可能で非常に、非常にいい、いいお色気を見せていただいたので、
はいはい、
うん、今度は男のお色気を見せてもらおうかなと思って。
最下の同一線上にダイブ見てるのが君だけ
だね。CM 見るたびに、おお、いいね、いいねってなって。
繋がってんだ。
繋がってますね。はい。ノイタミナは繋がっている。
何そんな、から、名言っぽく言うのやめたよ。ないよ、そんなの。
張りゃいいってもんじゃないよ。
飛び込みの話なのかな、
なんかね、タイトル的に
そこまではもう調べたい。もうとにかく裸の、
あ、そうそうそう、
裸の筋肉の男がいっぱいいたから、
そう、さっきまでなんかエロいの流れだったんで。
だから違うんだよ、
解釈の違いかな。何かな。なるほど ね、うん、じゃあ僕もう一周いきますか、はい、プリンセスプリンシパル、
ほう、
うん、
なんかね、19世紀末、
うん、
巨大な壁で東西に分断されたロンドンが舞台らしいんですけど、
うん、
それで2行目がすごいですよ、
はい、
女子高生を隠れみのにした少女5人のスパイアクション、
お
お、これですよ、
あ、かわいい、
はいはいはい、私たちは何、スパイ、嘘をつく生き物だっていう、なんか、でも、ね、絵があれなんですよ、あの人、黒星紅白さん、
うん、
まあ、昨日の旅とか、
あ
とサモンナイト、
あ、
の絵のね、方なんですけど、だからキャラの絵はすごく可愛いんですよ。
めっちゃ可愛いですね。
でもこれもまあ昨日 PV 見たんですけれども、
はい、
結構もしかしたらエグい話なのかなと思って、
うんうん、
結構本当スパイもの、ちょっと
ガンスリチックな、
なんかね、ジョーカーゲームの匂いしまし
た
よ。なんか結構銃バンバン撃ってた。
いいですね、うん、
ただね、キャラのサイトでね、
うん、
キャラ紹介を見て、うん、で、普段の服と、
はい、
なんかスパイの時の服両方見れたんですよ、うん、全キャラ、
うんうん、
ね、意外とスパイの時の服装がね、割と皆さんすっとんきょうな感じでね、どういう設定なんだろうみたいな、一人なんか、なんだっけな、なんか足軽みたいな格好してる、傘かぶなんかね、足軽というかベトコンというか、
どこに潜入してんのやろ、
傘かぶってなんかカカシ先生みたいなマスクしててね、スパイってこういうのだっけって思ってましたけど、でもだからちょっとファンタジー的なね、スパイ作品かもしれない、
うんうんうん、
ただそんな格好ですけれども、うん、可愛さは間違いないです、これ、
うん、ああ、すごいですね、
これいいですね、それ面白そう、
プリンセスプリンセスシパル、
はい、
うん、
はいはいはい、
じゃあ私、
うん、
まあ、フェイト、
あ、
アポクリファ、
はいはいはいはいはい、はい、
ようやくアニメがやるということ
で、うん、あれはどういうポジションのフェイトなの、
これはですね、うん、めっちゃ昔の、第二次世界大戦中に起こった
聖杯戦争、
あ、ルーマニアかどっかで起こった聖杯戦争、
なるほどね、じゃあもう相当前だ、
そうですね、うん、でもうめちゃめちゃ特殊な聖杯戦争で、 まあ、聖杯戦争で7期の英霊が最後の人になる前で戦うっていうのが、まあ、そのフェイトなんですけど、聖杯、
はいはい、
戦争なんですけど、7対7で戦うっていう、なんか、
へ
ぇー、その、聖杯戦争をなんかもう特殊な感じで行うっていうやつで、
チーム戦みたいな、
そんな感じに今、
はぁ
ー、もうなんか小説は完結してらっしゃるんですけど、漫画も出てて、これがフェイトのゲームでおなじみ、ジャンヌ・ダルクがこう出てくるやつですね。
あ、はいはいはいはいはい。
これ結構いろいろ、まあ多分FGO とかやってる人は多分絶対面白い、まあ、うん、やってる人は知ってるかもしれないけど、
はいはい、うん、
いや多分このいろんなその夏アニメ載せてるサイトさんとか、その期待値ランキングみたいなのをなんか載せてるサイトさんあっても、大体どのサイト見ても上位に入ってますよね。
なるほどなるほど。
フェイトは、
じゃあ超期待作みたいな感じな
んですね。うん、そうですね。多分やっぱみんなサーバントみんな魅力的なやつが多いので、
うん、
これは多分外れはないだろうな。
なるほど。
その対策感あるで言うと、うん、これ僕の友達 の、うん、長浜博ってやつが、う
ん、やつって
監督やってるんですけど、
あなたお世話になった人でしょ。
ああそうですそうです。
悪の花。
悪の花。
はいはい、
まあ長浜くんはただのもう友達なんです。
怒られろ。
いや、現地は取ったんで。
あ、現地は取った。じゃあしょうがないわ。
松崎さんは友達ですよって言われて。あ、ですよね。
そのパワーバランスよくわかんないね。
たまに僕タメ口使いますから。が監督やる、はいはい、ザ・リフレクション、
うん、
ウェイボーンっていう、アメコミなんですよね。うんうん、要は
長山さんアメコミ好きだもんね。
そうなんですよ。うん、昔からで。その原作もスタンリーと共同制作っていうことなんですけども、僕その実写に本当に疎いので、
うん、
長浜さんには言ってないんですけど、スタンリーさんを僕あまり知らないんですよね。
アメコミも俺もそんな、
全然、
だから多分本当にすごい人なんですよ。
多分本当にすごい人、うん、
それ言う必要あったんだろう。
多分これ
そんな知らなくてもすごい人なのは知ってるよ。
多分これ聞いてる人の方が多分詳しいんだと思うんですけど、で音楽プロデューサーもトレーバー・ホーンっていう人で、
うんうん、
まあ、これも多分すごい人なんですよ。
ちょっといい、はい、なんで紹介したの。
本当ですよ。
はっきりしてるのは長浜さんがお前の友達ってとこだけじ
ゃない。友達がやってるやつ紹介した
のか。そうか、よくわかんないけど、はい、
でもこれNHK 総合でやるんですよね。
へ
ー。 E テレでもなく総合でやるんですよ。
総合でやるんだ。
そうなんです。土曜の夜に。
はぁ、土曜の夜、アトム枠？
23時って書いてます
ね。アトムって総合だっけ？
はぁ、
いや、アトム・ザ・ビギニング。
いや、違ったと思います。
E テレ？
多分。
だったと思いますね。
あ、いや、総合かな。
なんか総合のような
気がする。確か総合だったかなと。
うん、
ゴーゴーゴマちゃんの枠じゃないですよね。
じゃない。
なるほどね。はいはいはいはい。
いやでもなんか聞いたらなんかすごいなんか気合いで作ってたんで、
うん、
なんかすごい楽しみではありますね。絵柄も日本っぽくはない。
あ、
かといってアメコミっぽくすぎもせず、はい、みたいな、はい、なんかすごい印象深い絵柄になってて、すごい楽しみですね。
なるほど。なるほど。じゃあ。どうしようかな。じゃあちょっとね、もうこっからはもうポンポンポンと行きましょうか。
はいはいはい、
解答アンサー。
うん、
要は、謎解きね。
はいはいはい、
系列なのかな。
ぽいですよね。
ちょっとね、もうとにかく気になったのはね、もう CV の中にね、うん、天竜源一郎っていう名前があったんですよ。
え？聞き取れるんですか？
いや、わからない。わからないです。で、なんかキャラに当てる声ではないのかもしれないです。ちょっといろいろ調べたところによると。
SE とかですか？
出せないでしょうね。
SE。
バカだ。
いや、でもちょっとね、どういう感じなのかわかんないですけど、天竜源一郎の名前があって。だって、桜井孝宏さんと天竜源一郎がもしかしたら絡むかもしれない。
まあまあ、もしかしたらね。
なるほど。
どういうことと思ってね。
ちょっとこれは。ツイッターに画像上がるかもしれないですもんね。ツーショット写真。謎のツーショット。
謎のツーショット。そういう、
ね、謎のツーショットナウに使っていいよ。
はいはい。あとなんかあります？
あと
結構あるっちゃあるんだけどね。
あっちゃうんですかね。スカートの中は毛玉のでした。
はいはいはい、はい。
前
先週か先々週くらいに話題になった。
これまあその音響監督が平沢久義という僕の友達なので。
僧侶色欲枠
ですね。そうですね。うん、 ちょっとまあ気にはなってます、
うん、
友達みんな頑張ってますね。
友達みんな頑張ってんだけど友達忙しいらしいよ今
うちさほど忙しく
ね。あでもね僕ね、うん、もう懐かしいアニメ枠で、うん、魔法陣ぐるぐると、
はいはい、
あと西遊記、
西遊記やんな、リローデッド
の、いつぶりなんだろうこれ。い
やだってあれは90年代だと思うよ。
一番最初はそうですね、90年代だし、
西遊記2本やってるもんな。
最近リロード、
リロー
デッド、
リローデッド、
うん、
もうあってそれ以来なんで、
俺どっちかの主題歌は買ってる。
あの曲かっこよかったっすよね、うん、
かっこよかった、
漫画も買ってたな。
ね
なんかね、当時知り合いが西遊記の同人誌やってて、
うん、
なんか寄稿した記憶もあるな、なんか、
う
ん、
あ
そういう意味ではちょっと思い出、でも今ここでっていうね、
うん
うん、
ぐるぐるも 3回目のアニメか、
うん、あと地獄少女、
地獄少女が嬉しい、
ね、もうここに来てですよ、
やっとですよ本当。
そして忘れちゃいけない定休第
9期、9期
もうこれもうこっちから超えてほしいよ、ね、
いや本当ですよ、
うん、
それに今追いつこうとしてるのが闇芝居、
闇芝居ね5期
もうデッドヒート人が不幸になるようなさっきのデッドヒート。
そしてこれはもうみんなが待ってました、あのニューゲーム2期じゃないですか、
またうちの妹がお米がかけると思いますけども本当申し訳ない本当
に。これはもう本当に楽しみ。
あとねセントールの悩みっていう、
あれな、人外ですか、
人外ですね、ケンタウルのボスなの で俺ちょっと原作は読んでなかったんですけれども、うんうん、前ちょっとねその人外を発表する回がありまして、
は
いろいろこう調べてて、あこちょセントールの内面もこれはちょっと読まなきゃダメだなと思ってた矢先のちょっとアニメ化だった
んで、あなるほどなるほど、うん、
結構ねそのちょっとシミュレーションものみたいなところも側面もあるみたいで、
はい、
要はケンタウロス的なね、
うん、
まあ形の生物がいたときに日常生活で、うん、例えばじゃあ車、そのケンタウルス用の車ってのはどうなってるかとか、あとはなんかこうその日常生活でそういうところをすごくリアルに書いてるらしくて、うん、俺なんかね一番最初なんかケモモっていうねコミックリューで出した、
うん、
ちょっとこう特殊なアンソロジー本がありまして、
はい、
まあ、ちょっと人外とかそういう獣っ子みたいなのを集めたそういうアンソロジーがあったんですけど、そこでなんかね、
はい、
まだ連載になる前だったのかなを読んだ時があって、それはなんかねそのケンタウロスが車に乗るような話で、
うん、
でちゃんとそれ用に作られた車がどうなってるかみたいなのをちょっとこう物語の中で説明していくような話だったと思いますね。
うん、これすげえ面白そうだな、
うん、ちょっとこれねいいですよ、
かわいい、
かわいいよ、
うん、
これもう仕方ない、人外かわいいんだもん
あとまあ妖怪枠もありますよね。
そうですね、妖怪枠、妖怪アパートの優雅な日常、
うんうんうん、
これもちょっと
これもまあいろんなサイトでなんか注目作みたいな感じで使われてましたね、
はいはい、うん、あとやっぱ忘れちゃいけない活劇刀剣乱舞、
活劇の
活劇だからちょっとまあ日常的なものではなくなるのかなっ
ていう、花丸はそんな感じでしたもんね、うん、
感じですけれども、はい、まあ担当たちを可愛く書いていただければ、はい、私としてはもう、
ああ
、ね、もう本当に
まあ原作ファンが見るのそこですからね、
まあ、そこですね、仕方ないこれは
あと、まあ、個人的には、原作好きなのが初めてのギャル。
ああ原作読んでるんですか？
僕好きで。
結構エッチっぽい感じじゃなかった？
ああ、そうです、そうです。要はその、ギャルの子に、
はいはい、
その、童貞の男の子が、
はいはいはい、
付き合ってってなんか、まあ、罰ゲームじゃないですけど、友達とのノリで言ったら、うん、いいよって言われて、実際付き合うことになる。
なるほど。
で、どうにかこうにかして、いたせないかっていう、
いたせないか。
その若気の至りがいたせないかと、
はいはい。
男の方が、
はいはいはい、
行くんだけど、それをギャルに、いやその彼女であるギャルにそのからかわれたりとか、
うん。なるほど。
でもそれは本気ではぐらかしてるのかみたいなのが
あ
って、意外とやっぱりギャルってピュアじゃないですか。
お前の中ではな。
読んでる本がそういうギャル子ちゃんとか。
うん、僕のギャルの偏見今全くないので。ギャルの、これ聞いてるギャルの皆さん、安心してください。
だから、二次元の
ギャルが聞くかな、この話
は。でも今ってもうギャルってもう属性の一個だからね、
うん、完全に。いや、本当そうですよ、うん、でも。
なんかオタクに理解あるみたいな
感
じありますから。
はいはいはい、
いや、
なんでしたっけ、いわゆる、 属性で言うとショジョビッチみたいな。
ああそうそうそう、まさにこんな感じ、そんな感じです、
はいはい、初めて僕ちょっと見たんですけど、サイト見たんですけど、うん、僕色黒のショートカットの子ちょっと好きかもしれない。
ああなるほど、はいはい、はいはいはい、ちょっと
なるほどと言われました
小悪魔なんですよね、はいはい、この子が、はいはい、
ということで、うん、どうでしょう、そんな感じですか。
そうです
かね。もしなんか漏れてるのあったらエンディングで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
全然あの言い忘れたって挙手してもらえれば、
はい、大丈夫
ですね。
はい、
まあ、そんな感じでですね、
はい、
まあ、
言い忘れた、
あもう早い、いいですよ、
異世界食堂、異世界食堂、
あ異世界食堂
はいはい、はい、
あれ異世界食堂ってでもあれじゃない、
えでも
ノブじゃないの、ノブじゃないでしょ、えノブ、
えでも ノブみたいなことなんじゃないですかこれ。
でもノブじゃないんだよ、
見して、
異世界居酒屋ノブじゃなかったんだよ。
あ俺そうなんだ、
そうかと思ってたんだけど、
あそうなんだこれ違うんだ。
あれノブってでもアニメ化決定したんだっけ。
ノブは制作本決定みたいに言ってましたけどね。
だまた違うやつです
よ。あ違うやつなんだ。
いっぱいあるんだよ異世界に食堂って、うん、
そうなんだ、
うん、
だって我々の世界にも食堂いっぱいあるじゃん。
そうそうそうそう、確かに
異世界にだっていっぱいあるよそれ、
うん、確かに食堂のみんな全員可愛いなすげえな、
はい、まあ、そんな感じで、
はいはい、
まあ、今期もねまたちょっと数が多そうなんで、
はい、
ちょっとスタートダッシュをしっかりして、
は
い、いっぱい見たいと思いますんで、
はい、
またその話をしたいと思いますんでよろしくお願いいたします。そんな感じで2017夏アニメ期待作を語ろうでした。はい、ということで、
はい、
もう今回もいろいろ長くなってしまったんでですね、
はい、
バーっとこういろいろツイッターでの、コメントを拾っていきたいと思います。
はい、
マミカ追悼放送。
あはい、
あ
旬となって聞く、
うん、
ドイチューさんにアリステリアの感想を聞いてみたい。そこからのひなと、うん、ひなこノートの話で和むと書いてますね。
あそうですね。
アリステリア、もう女騎士、ザ女騎士って感じですよね。
そう。
いやこれ実にですよ、まあリクリエイターズは2期、2期というか2クールから
そうです、ね、
あります
ので継続で、
はいはいはい、
アリスちゃん、
ね、今からでもぜひぜひ見てください、
はい、
あとハンネスさん、あハンネスさんアルミンの頭撫でたんだよと急に真面目なトーンで何言い出してんだ
本当ですよ、
サナちゃんのおかっぱちょえ大丈夫と本当にテレビの前でソワソワしてる姿も目に浮かび、三平さんの愛はどのキャラに対しても本気だと再確認しましたという僕博愛主義ですからね
博愛心、
いい言葉でしょ。
皆さんはねその自分の携帯とかパソコンで聞いてるからいいでしょうけど、我々目の前にいるんですよ、ね、怖いぜ、うん、急に、頭撫でたんだよ、
ね、
つって
トーンは低いけど静かだけど圧がすごいですよ、
はい、
目合わせないようにする必死ですから
ねたまに合わせて歌舞伎部の話ですね、
はい、
トンボはホモだから大丈夫だってっていうコメントがあります
言っていいの、
カオル先輩
本当なの、
カオル先輩とね、フラグが立って僕がまたやきもきしてたら、うん、ホモだから大丈夫っていう強いコメントが
原作知らないから本当にそう思っちゃう分かんないけど
公式見解ではないと思いますけど、はい、あと木魚持ち込み自由なイベントって驚いた
らしいですよ、
ああ、ね、僧侶と交わる式を見るイベントですね、はいはいはいはい、あとですね、あこれ74回のトゥーハート特集、
うん、
だいぶ乗り遅れて Windows95 版でやった記憶がある、PS 版のシューティングのお嬢様は魔女も未だにやりたくなるし、アニメもエロゲー原作なのに今みたいな胃もたれするような濃さがなくて優しいスープのような日常系なのも良かった。
なるほど、
あ確かにそんな感じでしたね。だってエロゲー原作なんだもんね、
よく考えたら。そうですよ、うん、
あと、ネットラジオで、トゥーハート20周年の話題が、僕の人生をオタク方面に大きく舵を切ったのはこの作品なんですが、うん、葵ちゃんシナリオの修学旅行帰りの先輩早く帰ってこないかなのシーンが話題に上がって自分の原点を見つけた気分という
原点はここで
そんなつもりで言ったわけじゃないですけど、うん、まあでもありがたいですね、うんうん、こうやって、
うん、
あとねこれ、番組の時間が徐々に長くなる話について、
あ、
はいはい、もう自分は何分でもいいな、その時々によって話したいことは多かったり少なかったりするだろうし、ポッドキャストなんでどんどん自由に気持ちよくやっていただければ問題ないです、
うん、
もう1時間番組にして往路袋で30分ずつにすればいいのでなって完全に仕事の行き帰りで聞くっていう前提になってますけど、あと、私は帰宅時間にちょうどいいですが全然語り足りないそうなので、もう一層のこと1時間番組にしてくれても全然良いです、週に更新とかでもって書いてますけど、 週に更新とかだとね、ちょっとあの、
う
ん、生活費を稼ぐのがね、
そうそうそう、
大変になってくるんで、
ね、僕もステマであの自分でさもリスナーかのようにつぶやいておきまして、
ええ、今それ僕読もうとしました。
マジっすか。
あ、じゃあ、じゃあどんなリスナーからの声が、
ゴールダッシュドイチューさんからの、
あ、はいはいはい、
バイトから歩いて帰るとちょうど30分なのですが、お三方の楽しそうなおしゃべりはずっと聞いていたいので、ご無理のないように好きなだけやってほしいです。
優しいお便り。
毎週楽しみにしてます、ね、音符マークついてる、
ね、こういう人がいるから頑張れる。
そうそうそうそうそう、
これいい、なんでしょうね、テンプレというか、
そうです
ね、
う
ん、このまま貼っていっぱい書いてもいいですよね。
そうそう、こういうのをいっぱいちょうだい、うん、っていうお手本をね。
なるほど
ね。
あの皆さん、ゴル、あ、ドイチューさんのツイッターをコピペしてそのまま貼ってください。
一字一句変えず
に、一字一句変えずにやってくださいね。
それが宣伝になるから。
そ
う。
まあそんな感じでですね、はい、はい、皆さんありがとうございます。よろしくお願いいたします。はいはいはい。はい、そして、このラジオは、このようにツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々は大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、ゴールドラッシュドイチューさん以外のお名前は明かしませんので、よろしくお願いします。
はい、
そして、メール募集、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などを募集してます。また嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集してます。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますということで、これちょっと来週やろうと思ってます、
ね、
はい、
お、久々ですね、
はいはい、そして、さらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、
うん、
そんな感じで第78回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
ありがとうございます。この間聞いてて、
うん、
まあ、長くなってる、
はいはい、
ラジオがで、このおまけのこのコーナー、
うん、
ほぼ C パートみたいになってる。
本当はね10秒ぐらいで、
そうそうそう、
ここねフェードアウトしてもらいたいんですけど、
うん、じっくり普通にもう一個のもう一個アニメの話始めてたから、
全くもって返す言葉がないです。